イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。スマートスピーカー、 AI スピーカー、あなたはどっち？池田です。
はい、ということで、いいですか、スマートスピーカーの話します？
意地悪だね、聞き方がね。
すいません。
僕はスマートスピーカーがいいんじゃないかな。
スマートスピーカーの方が一般化してる感じしますよね。
いや、なんか AI スピーカーって書いてあるとこ多いよ。
へえ、うん、AI だから。でも AI かっていうと難しい話じゃないですか、って。
まあ、イメージがね。
あ
ね、アレクサ、ピピみたいな。なんか話しかけたりするから。
人っぽいから。
そういう感じがあるんですか。
まあ、スマートフォンだからスマート、まあいいですよね。スマートスピーカーもこれでいいかな。
でも今できることね、ほとんどないから。
うん、
ということで、
はい、
妄想種ラジ会。
はい、コーナーでございます。最近起きたことからなんか思いついたあれこれについて発表しちゃう。
はい。
で、僕ちょうど最近ですね、佐藤正彦さんという方のトークイベント行ってきまして、
ポリンキ
ー、あ、ご存知、
これで今著作権料、
そうですね、CM だから結構大
変、つぶやいただけだ、
ね、バザールでござるとかね、僕は音程載せないですよ、バザールでござるとか、
はいはい、
最近言うとピタゴラスイッチ
あ
とかねデザインあですね、
はいはい、まあまあ、いろいろありますよね、
はい、なんか今の E テレ教育テレビの元、なんかよくやっている番組の元を作った人といっても過言ではないような人ですし、
そう、ね、E テレのイメージの半分ぐらいは、はい、
そうですね、
あとラーメンズの片桐とみたいな感じなのかな
あとはいつもこっからとね、
そう、
彼らが作ってるイメージですけど
偏ってますけどね、あとまあ大体あれだ、 TOKIO ね、
あー TOKIO、 そうです
ね、 TOKIO っていうイメージもあります、
はい、そうですよね、なんか間のね、その番宣のなんか E テレの、E テレみたいな、その間のね、CM とかも作ったりしますけど、
ピタゴラスイッチはね、
はい、印
象が強いよね。
あと団子三兄弟とかね、
はい、
イメージ強いですけど、もともとはあの方 CM ディレクターで、あの電通にいらっしゃって、すごい、なんか3年間で300本 CM 作ったんですって。すごくないですか？
すごい、
ね。1年100本ペースですよ。
そんなことできるの？
ちょっと尋常じゃないじゃないですか。
どういうことなの？ラジオ CM とか、
うん、
そのポスターとか紙物も込み、
うん、全部だ
から CM ってことは映像ってことなんだよ、
うん、映像だけなのかな、多分こう広い意味での広告だと思うんですけど、ちょっと僕は耳を疑ったので、もしかしたら違うのかもしれない。本人はそうでした。
まあね、佐藤って書いてあるの、それで出来上がりみたいな
で、その方が今回なんで特有だった、今はあの東京芸大の教授をやってらっしゃるらしいですけど、その方がなぜわざわざトークイベントをしたかっていうと、新しい分かり方っていう本を出されて、それの出版イベントで、それで今回、テーマとして設定されたのが分かることの追求っていうテーマだったんですよ。ずっとあの方生まれてきたからっておっしゃってたんですけど、何かを分かるっていうことをすごく大事にしてる。例えばなんだろうな、2つの写真を見て、そこの動きの変化から人間の脳が勝手に物語を作る。ちょっとした動きとか、なんか図形とかがなんかこう意図的じゃないというか、よくわからない動きをしているんだけど、そこに勝手に人間の脳が物語を作るみたいな、そういうことをずっと研究されていて、そういう差分とかね、今なんかあるものとあるものの差分を見ることによって、言葉では説明しきれないんだけど、何でか分からないけど自分の脳は勝手に理解してるみたいな。
例えばリンゴが2つあるんだけど、
はい、
片方はかじられてるものがあって、それが2つポンってあった時に、
はい、
これは、まあ、例えば何かが食べちゃったのかなとか、はい、食べられたものの差し替えで置かれたのかなとか、
は
い、もしくは1人我慢できない子供がいたのかなとか、はい、なんかいろんなことがイメージされると、
勝手に人を想像したりとか、
なるほど、
というところと話をされていて、でまあ、その話をずっとその過去の作品とかポリンキーとか、ポリンキーの長さはバザルでございますとか見ていただきながら説明をしてくださっていて、そのやっぱ分かるって面白いなと思って、なんか日常生活の中でもちょっとしたその言葉では説明していないものなんだけど、あ、これこういうことなんだって分かるっていう瞬間はみんなそれぞれあると思うんで、それぞれ一人一人、参加者の方一人一人の分かったって思った瞬間を集めたイベントをやりたいなと思いました、
うん、それアハ体験、
アハ体験的な、
本当に、
はい、日常の中のアハ体験的な、
でもその、 別に正解はないけど、はい、文脈をそれぞれの人が発見するっていう楽しみもあって、はい、あのテレビゲームって、はい、あのナラティブって言い方があるんですけど、はい、その物語とかを例えば昔のゲームだと本当ドットが飛んでるとか、うんうんうん、そういうものだけでそのドットが、はいはい、ちっちゃいドットピューと打つだけで、うん、宇宙戦争みたいな、
はいはいはい、
それはまあ想像力とも言えるんだけど、うん、そういうふうなものをどういうふうに動かすかとかどういう塊にしとくかってことで、うんまあ、人間が文脈を取る
特に日本人なんか得意そうなイメージありますよね。
だからロールプレイングゲームなんかも昔の 2D とかだと、うん、そうあの絵と物語とか自然とそういう物語とかを解釈させるみたいな、うんうんまあ、そういう技術とかあの、まあ、言葉で言うとナラティブなんだけど、うんうん、そういうふうな、まあ、表現考え方を導入して結構作られてるのが多いらしいんですけど、うんうんうん、やっぱその自分で上手になったとか、はい、やっぱゲームの中でジャンプしてぴったりのところにこうたどり着くとかは、うん、なんか自分が努力したみたいな感覚があるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれってその本当はジャンプも何もデータがこの、ね、01の中で動いてるだけなんだけど、うんうん、それをビジュアルの中を通してそう自分たちが感じるってことじゃないですか、うんうん、でそういう風にこうなんていうかな絵も意味がないものも、はい、その間を人間が何かつ、ね、なぐことができる、うんうん、そういうふう なんか、まあ、アハ体験っちゃアハ体験なんだけど、うん、分かるっていうのは多分その正しい答えを導くってことじゃなくて、うん、自分で物語が作れるってことなのかなって思うので、うんうんうんうん、
素晴らしい。
だから、まあ、でも普通にイベント見ててもね、はい、あこれってこういうことかなって自分で納得したりとか、うんうん、こう思うんだけどもうこれの前提ってこうあの A か B かによって違うな、うん、質問しようみたいな、うんうん、多分その文脈を作りたくなったら、うん、そのイベントにすごくこう関われるし質問も出るし、うん、楽しくなるんじゃないかなと思うんで、うんうん、何でもそうなんだけど特にそういうことを念頭に置いた、
うん、
なんていうかパズルじゃないけど、うん2つの違うことをポンと投げて、うん、そこから好きに組み合わせて、うん、その組み合わせたそれぞれの答えを聞くとかね、うんうん、いうこととかはなんかできたら面白いと思う、
うん、アートとかってもうなんか分かり方が多様であればあるほど面白いなって僕は思うんですよね。
その解釈聞くとかね、
うんうん、そういう一つのものを見せた時にそれぞれがどう思うかっていうのはすごく興味深い。それをだから互いに意見をぶつけ合うんじゃなくってよりその見方が多様であればあるほど僕は豊かだと思ってるんで、うん、そういうものができたら面白いなって、うんうん、
そうですね、
うん、
なんかそれこそねアプリとかでもそういうのできないですかね。
面白い
なんかあの本当に大喜利というほどでもない、うん、薄い感じの何か、うん、
受け狙いとかではなく単純に
この例えば2枚の写真が出てきて、うん、何ですかみたいな、うん、そういうこれね結構あのカードゲームとかであるんですよ。
連想して
2つのキーワードから想像するものとか、はいはいはい、いくつかの絵から、自分が思ったこととか、うんまあ、逆のパターンもあって、その、1つのキーワードに絵を見て、はい、なんとかってキーワードに行って、うんうん、でそのキーワードに近しいものを出すとか、
はい、これなんかリクシーとかかな。こういうゲームなんですよ。なんかそれを見てあだ名をつけて、
それなんじゃもんじゃ、
それはなんじゃもんじゃ、
はい、
とか面白い
です、ね、結構その人間がそこの文脈にちょっと補完するみたいな、
は
い
うんうんうん、
でその補完するところが気持ちが良かったりとか、うんうん、あと意外なみんなのズレとかが楽しいって、うん、結構カードゲームもあるんですけど、うん、そういうことをもうちょっと規模をデカめにしてイベント化するとかは、うんうん、なんか面白いかもしれない、うん、で正解がないところがいいと思うんですよね。
そうですね、そうですね、
正解がないんだけど、うん、それぞれのなんていうか自分なりの答えを、うん、あの提出できるっていうか、
うんうん、
これがやっぱりその私ちょっと言えないんですとか、うん、いうハードルじゃないね、
うん、
意外ポソッと言えちゃうみたいな。
そうですね、うん、気軽にみんなが言える。
そうそう、フットボールアワーの後藤さんほどの例え力がなくてもピャッて言えるみたいな、
うん、
そういう立て付けができれば、うん、面白いなと思います。で結局そういう、ね、懐が深いといいなと思うから、
うんうん、
正解なしっていうのはね、
そうです
ね、その分かるっていうことが、
うん、
その人の正解ではあるけど、うん、みんなの正解じゃなくてもいいじゃないのみたいなのは、うん、なんか面白いかも。
だからむしろなんか作り手みたいなのが分かんないものがいいかもしれないね。作り手があったりするとその人の意図にどっちかと寄せていくじゃないですか。
まあ、CM は上手に自分が気がついたようにさせるけど、うんうん、ちゃんと答え決まってるんですよね。
あれはそうです、計算されてますよね。
そのテレビゲームもそうなんですよね、うん、だからそこはやっぱ上手に作るものなんだと思うんですけど、うん、
ロバタに止まっ あ, のある石とかね、うん、星を見るとかそういうのでやってみると思う。
もうあれじゃない、苦界じゃない
確かに
苦界やろうよ。
究極苦界に行くんですね、うん、人間はそこに戻ってくるっていう、
は
い、
今回は、はい、妄想会議、
はい、もうボトネラ
ジ句会をやろうということで
限定に変わりました、うん、
はい、いいじゃない、
はい、いいですね究極な感じ
で。でも句会なかなかできない。
ちょうどそうですね、
できないよっていうか、はい、やってないから、はい、でもそういう人たちいるんですよ、
はいはいはい、
今あのなんか句、うん、あの自由率とかもあるしね、
はいはいはい、自由率、うん、
あのまあ季語とかが入ってるね、バイクとかもまあありますけど、
うんうん、
そういうものを強化とかね、いろいろありますけど、はい、ちょっとそういうのに一度やってみたら。
茶室があるんで、あの寝ずにそこでやりましょうよ。そうやりたいなと僕も思ったんですよ、区会。あ、うん、
ちょうどこれは全然いいと思う、
うんうん、
結構好かれるし。
そうですよね、考えるし、うんうん、いろんなこと考える、うん、じゃあということで妄想と近い今回は、はい、
妄想でも何でもないけど、
区会に落ち着きましたね。そうです、究極の、はい、そんな区会をやろうという形で今週については種なし以上になります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。